矢島智之のおかめ八目。小さな会社の社長さんに伝えたい人事労務のプチヒント。矢島智之のおかめ八目。小さな会社の社長さんに伝えたい人事労務のプチヒントは、中小企業の社長さんに会社を良くするヒントをお伝えしたいという思いでお届けする番組です。中小企業の社長さんにとって人事労務ほど難しい問題はありません。そんな難しい人事労務について、労務担当の経験が豊富な社会保険労務士矢島智之が、会社の外にいるからこそ見える意外な解決策や経営者が気づかない見方をお伝えしていきます。前回までのおかめ八目はいかがでしたでしょうか。これまでとはちょっと違って法律の生の文章をそのままお話ししていますので、ちょっと頭が痛いと思われた方もあったでしょうか。前回もお伝えしましたが、今回は安全管理措置がそもそもどうして必要なのかについて少し考えてみたいと思います。ちょっと理屈っぽい話になるかもしれませんが、考えていただきたいんですけどね、前回マイナンバーを取り扱うために安全管理措置が必要だということが法律に定めてあると申しました。ではどうして会社は安全管理措置を講じてマイナンバーや特定個人情報の漏洩を防止しなければならないのでしょうか。と思われます？安全管理措置が法律で定められているから、必要なんでしょうとお考えでしょうか。じゃないんですよね。安全管理措置を講じてマイナンバーや特定個人情報の漏洩を防止しなければならないですというのは、法律の中で謳ってはあるわけなんですが、実はそれはですね、理由があるわけなんですね。どういうふうに考えればいいか。一つのヒントというのはですね、今日のこれからのお話なんですが、マイナンバーって誰のものなんでしょう。マイナンバーってそもそも誰のものなのかな。それをお考えになられると、安全管理措置の必要性が見えてきます。会社が社員の方から集める個人番号とは、社員の方個人のものなんですよね。会社は社会保険や雇用保険、税金に関する手続きに必要ですから、社員の方から番号を取得します。集めるわけですよね。集めるとか取得するというとですね、まるでもらってしまうようなイメージがありますよね。でも実は個人番号、マイナンバーというのはですね、本人だけのものですよね。番号を渡したから、ああ、もらいましたって言って私のものになるとかですね、一遍渡したから会社のものになったよとか、そういうことはありえませんよね。ですから渡してるんだけどもらってはいない。どういうことか、つまり預かってるわけなんですよね。会社は、個人番号、マイナンバーをですね、社員個人の方からお預かりしてるわけなんです。ですから、例えば入社の時に個人番号、マイナンバーを預かります。預かって必要な書類に書いていきますし、会社にいらっしゃる間はその番号を預かっている、保管をしているということが出てくるわけですよね。マイナンバーの手順とか法律とかお読みいただくとわかるんですが、いつまでも会社は持っていてもいいということはないんですよね。退職をして会社に席がなくなったら、廃棄しなければなりません。処分しなければならないわけですよね。それは退職してから、すぐにという場合もありますし、税金関係の書類にもしマイナンバーを書いていらっしゃいますと、税金関係の書類の保管期限は最長で7年ありますので、7年間はお預かりするということになるわけです。ただこれは法律で決まっているからお預かりするわけでして、お預かりの期限が過ぎれば、これは廃棄してしまわなければなりません。実際のものをもらっているわけではございませんのでね、例えば、なんか形のあるものをお預かりしているなら、その実際のものをお返ししなければいけませんけど、番号のその数字を移させていただいているだけですから、廃棄をするとかですね、きれいに処分してしまうわけなんですけどね。他人のものをお預かりするということはですね、当然ですけど、なくしちゃいけませんよね。 だから、まあ、なんかのことで、その本人、持ち主の方が困るようなことになってしまってはね、いけないですよね。マイナンバー制度が始まって、全国のすべての企業が、マイナンバーを含む、この特定個人情報でですね、特定個人情報を取り扱うことになりました。ですから、まあ、そういう情報の管理についてですね、なんだ、めんどくせえ仕事が来たよなと思って、新たな役目が押し付けられた感じがしますよね。まあ、ただですね、従来から個人情報を数多く取り扱っていた企業では、例えばお客様情報なんてね、スーパーマーケットさんがお客様情報を持ってらっしゃる、病院さんが患者様情報を持ってらっしゃる、まあ、銀行なんか特にそうですね。銀行なんかですと顧客の情報なんていっぱい持ってますけど、そういう情報の管理にはですね、同じようにもう大変な苦労をしてるわけですよね。皆さんもしばらく前のニュースですからご存知だと思いますけどね。その自社のデータを、外注先に、処理をしていただいてた、そこの社員がその情報を、大量にどっかへ流出させて、その流出した情報を使って、お客様情報ですね、また DM をどこかが出したとかいうことでですね、出版系の会社 B 社ですよね、米社というんですか、まあ、流出した個人情報のですね、お詫びをしてですね、500円でしたかね、ギフト券を全ての方にお送りされましたですよね。まあ、法律としては先輩格の個人情報保護法、実は2005年に施行されています。ちょうど今から10年前なんですけどね。その施行の時にですね、個人情報保護法にこのような文章があるわけですよね。個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失、または既存の防止、その他の個人データの安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。同じなんですよね。特定個人情報に関しても、今度マイナンバー法では同じようなことを言っております。これを先ほどからですね、安全管理措置と言ってるんだけですけどね。まあですから、その大量な個人データを扱ってらっしゃった会社では、もうすでにやってらっしゃいました。おそらく出版社、その米社でもですね、安全管理措置はお取りになってたはずですけどね。それでも漏れてしまったわけでございます。まあ今日のお話、いかがでしたでしょうか。どうしてその番号をね、管理しなければいけないかということについて、そもそも論のお話をさせていただきました。まあ、今日のお話はここまでにいたしまして、次回からはですね、安全管理措置の、4つの側面、4つの側面についてご説明したいと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。失礼いたします。本日の内容はいかがだったでしょうか。よかったというお褒めの言葉は好きですが、ちょっと違うんじゃないのというご意見も大歓迎。人事労務に100点の答えはありませんから。この番組では感想や質問などを受け付けています。また矢島と番組をご一緒していただけるゲストも大募集しています。矢島社会保険労務士事務所のサイトにありますポッドキャスト配信ページのお問い合わせフォームよりお待ちしております。サイトは飛騨の社労士で検索してください。ではまた次回この番組でお会いしましょう。矢島智之でした。